矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸のギャラ帽子の時間になりました。昔からですね、意は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。このギャラ帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中で、お付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます FM リング本スタジオに生放送でドキドキしながらやっております。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が24局の669。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。ここ最近のね、近々の、話題なんですが、先日日曜日はですね、帯広、ここ、社天国、ここ天ですね、ジャズな一日ということで、ウィングではいつもですね、所狭しと大活躍をされておられます。佐々木源さん、源さんですね。この番組の一つ前、ジャズを感じる実行委員会で、やられておりますけども、源さんがプロデュースされている、マクベスのジュニアジャズスクール、それからヒロサンタランドジュニアジャズスクール、それからその子供たちが作ったカルテット4人組、それと地区大のジャズ研究会で、最後に大御所の方たちが4人だったかな、ボーカルもね、こうやられて、本当にもうジャズ三昧な人生ございます。なんといっても子供たちがですね、もうのびのび生き生きとこうやられてですね、それを海外しく源さんがお世話するというね、その姿が、いやー、源さんってなんか普段見ている姿と全然違うな、こういうとこもあるんだなというのをこう改めて安心したりしておりました。今日はですね、ゲストの方がお一人、見られてますが、この後一曲言って、その後で紹介したいと思います。今日もですね、素敵なおはがきを一枚いただいております。今日はこうね、涼しげな模様で、キングのスタンプ貼っていただいております。ありがとうございます。栗金次さんですね。読ませていただきます。ほうれん草、スーパーで販売するために、22センチから26センチに調整し、袋の規格に合わせて右往左往、袋から少しでも出たらアウト、お引き取りくださいとは何とも掲げています。綺麗な見栄えのために余計な手間をかける、袋もゴミになるだけ、いつまでそんなことを続けているのでしょうかね、書いていただきました。あとですね、キジトラ、可愛くて優しいだけ、キジトラって猫ですね、優しいだけの親猫がある日突然うう吠えながらネズミを加えて子猫にパフォーマンスです、自然界の、すみってすごい、子猫たち学習したでしょうか、その後親猫は働いていますか、さらに会議に入っていただきました。猫ですけどね、その後も、ネズミを取ってですね、吠えながら子供たちにこうネズミの取り方を教えておりましたね。で、生まれた子供6匹いるんですが、1匹だけ母親にでおとなしくて座敷猫風。あとの5匹はですね、荒くれ者のやんちゃ猫で、朝行くとですね、どたんばったん言いながら走り回ってますね。 まあ、ほうれん草の話ですが、まあ、これはね、多分、売る人の、都合でそういうふうにこう変えていかれたという経緯があるんですが、まあ、消費者がね、もうやめてって、うちらもうほうれん草だけ欲しいんやからって、もう、ちゃんとね、いいものを安く、そうやってこう買えるように、そんな余計なことしないでちょうだいとかいうふうに運動すればですね、それは変わるかなというふうにこうちょっと思っておりますけどね。まあ、それでは今日の1曲目いきたいと思います。こちら。1曲目ビートルズ聴いていただきました、今日のゲストさんを紹介したいと思います、西村芳弘さんです、
はい、どうもこんばんは、
こんばんは、吉弘です、
おはようございます、
いえいえ、こちらの方こそ
そんな久しぶりかな、
なんか
ちょいちょいあるやん、
ちょいちょい顔は見てるけど、
そうですね、そうだそうだ、八重さんの時、
八重さんですね、
うん、
こうやって近いところで話すのって久しぶりですね、
そうですね、
はい、久しぶりな感じがします、
はい、今日はですね、実はライブをやられるという、
そうです。
エルパソさんでやられるんですよね。
そうです。エルパソで、ランチョエルパソで7月25日に、
はい、
やります。ま
あ、それの、はい、紹介ご案内ということで、
はい、
いただきましたけど、忘れないうちにさっきそれ、
そうですね。そうですね。お話が盛り上がってしまうので、はい、ね、おきさんっていう、
おきさん。
はい、アイヌの、はい、弦楽器がありまして、トンゴリという弦楽器があるんです。
トンコリ、
はい、トンコリというね、五弦のね、五つの弦とかね、四弦とかもあるんですけど、はい、その楽器を使って歌ったりする、うん、起きたんですね。第一人者がいまして、世界中で活躍して、
世界中で、
そうです。
これはちょっとチャンスですね。は
い、そうです。この方の、バンド編成のライブがあって、
はい、
僕はギターで参加します
。ギターでね。
はい。それとあとベースの方と、ドラムス。
はい、ドラム。
そうです。で、ドラムが、オキさんの息子さんです。
おー、すごいな、親子で。
16歳。16歳、ピチピチの男子ですけどね。
どんな風に演奏するの
ね。なんかね、
うん。
軽い、しなやかな、でも、鋭いっていうかね。
しなやかだけど、鋭い。
あ、そうね。こう、やっぱり、16歳 なんで、うん、なんですか、大人の重さはないけど、
うん、
こう、なんていうんですか、もう、鋭いんですよ。
鋭い。
パンってくるん
ですよ。ああ。この間日曜日の、ジャズでも、中大のジャズ研究会のドラムの方は女性だったんですよね。は
い、ああ、最近ね、いっぱいいますよね。
それで、なんていうのかな、重鎮の方たちと全然違うんだよね。
そうですね。
なんか動きがシャープで、で、こう、なおかつこう、音がたくさんこう入って、動きが速い
とかね。若さが。
うん、いや、若さやなぁ。
うん。
重鎮の方たちは静かにこう、シャー
ッ。そうですね。
シブープみたいな感じだけど、
うん。大人なね。
なんか、そこカンカンって。いや、いいもんやな
ぁ。ああ、いいですね。いろんな世代のね、やつがあると、面白いですね。
そうですね。
うんうん、
はい、あ。そうそう。
で、まあ、
エルパスさんでやられる。7月の25日。
はい。
そう、ね、木曜日、
ね。木曜日ですね。
はい。
はい、オープンが18時、
スタートが19時。
はい、19時、
はい。これはどうすればいいですか、うん、行きたかったら。
ですね、はい、男女エルパソに連絡するか、僕に連絡いただければ。
うん、西村義弘さん、
はい、
ヨッシーに連絡でいいの、
はい、
はい。連絡でどうすん
の電話番号、
はい。はい、あ、じゃあ電話番号に、うん、お願いします。
080-5581。
5581-8400。8400。
が僕の電話番号ですね。
はい、あとは、もう一回言ってもらえます？
080-5581-8400。
8400。
はい。あと、エルパソのね、番号もありますので、
それは、
急ぎますか、
はい、はい。お願いします。
0155-34-3418。はい。
はい。
あ、そうだ、思い出した。あと、うん、北の屋台のポンチセっていう、
ポンチセ、
はい、
あ、なんか聞いたことある
。アイヌ料理とかも出すお店、
はい、
さんでも扱ってくれてるので、
おー、
それはそこに行って
もらう。そこに行けばチケット買えるということ
です。あと、エレファントインザルームっていう、
エレファントインザルーム、
帯広の雑貨扱ってる音楽好きの、あと、音更のジョロさん、カフェジョロさんですね。忘れてない
ジョーさん、
はい、あと鹿追のライオンの家、
ライオンの家、
はい、
はい、
で、チケットを
買います、
はい、
ます前売りと当日は違うんですね、はい、
そうです、
ね、前売りはいくらでしょうか、
前売りが2000円、
はい、はい、
当日が2500円、
当日が2500円、
はい、
となっております。
で、
はい、
今チラシ見ましたけど、
はい、
レッドワンドリンクワンフード用オーダー制。
そうです。
オーダーくださいということですね。
ということです。
はい、エルパソの美味しい料理を味わっていただきたいということで、うん、
ですね、
食べてくださいという。
で、さらに、
うん、
その下に、
はい、
高校生以下、
うん、
入場無料。
入場無料。
飲食代のみ。
はい、
そうです。
ピチピチはね、
ピチピチは、
どんどん感じ取ってくださいと。
高校生以下。
高校生以下。
高校生を含めて。
そういうことですね。
なんでミキサー探偵
がいたんですか？いた。高校生がいた。
あ、息子？
あ、
息子中学3年ですね。
あ、じゃあ大丈夫。で、飲食代のみね、食べてくださいという。
はい。
はい。ことです。
500円玉一つ握らして。
うん。
なるほどね。
ね、飲んだり。
こんな感じで。なるほど。楽しみですね。
そうですね。はい、俺はちょっとね、あんまりない。で、このメンバーで台湾ツアーをします。
はい、台湾ツアー？
はい。
え、よしの下にも。
そうです、
僕は。それで台湾か。
そうです、そうです。
いいな、台湾。
台東？
台東、東。
台北じゃない、台東、東。
そう。どんなとこやろ。
フェス。音楽フェスがあって、それに。
フェスに、
うん。
そ
う。
フェスがあるに。
出演します。
へぇー、台湾、いいとこ一度おいで。
そう。
ご飯美味しいからね。
らしいですね。
僕行ったことない。屋台だらけ。
ねえ。
台湾のお家には台所がない。
自炊しない。
全部屋台。朝昼晩屋台。
朝昼晩、朝から。
うん。
夜中も。
いいですね、
はい。
はい。ちょっとここで一曲、
はい、
行きましょう。朝というミキサーさんの指示なので。
今日、
も
う16歳からの。
はい。
16歳から
の。曲紹介するとしてもらっていいですか。
はい。これは沖さんのバンドですね。ラブアイヌバンドっていう、はい。 バンド名義のサハリンロックという。
サハリンロック。
サハリンロック
です。です、
はい。
お聴きください。
お願いします。 限られた中で、うん、クリエイティブに やってるのがすごいなと思
って。ピアノも数えるほどしか音ないの
に。ないのに。
よくやるなって体揺らしながら、ピンポンポン、ピンポンポン、ポンポンポン
っていう感じで。無限になっちゃうじゃないですか。
そう。
少ないのにね。リズムの音楽はすごいですよね。
まあ、ラジオを聴きのね、皆さんが、ちょっと、ヨッシーがどういう、こう、ね、音楽活動されてるかって、まあ、私が言うのもなんですが、
はい、
スペースとチャントという ね、
そうですね、
バンド、ユニットがあって、
はい、
そこのですね、スペースとチャントの、紹介するときに、民謡と着バンド。
そうですね。
って言ってます
ね。言ってますね。
なんかこう、その土地にある、こうね、魂に触れるような、そんな音楽をいつもこうされてるという。
はい。
まあそういうことで、
はい、
まあ非常にね、こう、聞いてると心地よいというか、
うん、
たまには私は涙して泣
くと思ったんです
けど、泣かしにくんで、ね、やめてくれるかな、とかと思うんですけど、
そうですね。
うん、まあそういうね、音楽活動をされてます。
はい。
そうですね。はい。で、さっきちょっとね、番組始まる前に、
はい、
ちょこっとこう話をしてたんですが、
うん、
これから世の中変わるんじゃないか、ということを、
うんうん、
こう思っていて、
はい、
で、令和になったじゃないですか。
なりました。
で、天皇陛下が変わったことで、
うん、
こう世の中が変わるだろうなというのを思ってるんですよね。
はいはいはい。
で、まあ実際それを言われてる方もおられて、うん、その、要は天皇陛下って神っていう存在であったけども、うん、その神と、民族をつなぐ役割で、その役割をもう終えられるというふうにこう言われていて、
うん、
でどういうことかっていうと、世の中良くなるよって、平和で幸せな世の中になるよということがこうね、言われてて、でそうこうしてるうちに、日曜日に、合衆国のトランプ大統領が北朝鮮に入って、キムさんと握手して戦争やめようやみたいな話でしょ。
うんうん、
で朝鮮半島で戦争終わっちゃうと、
うん、
戦争やりたい人たち仕事なくなるんですね。で日本に駐留してる米軍もね、在日米軍もいてる意味がなくなって、出ていくんかな。
うん
うん、まあ、そんなことをね、こういろいろ考えながら、
はい、
なんか世の中変わりそうな気がするんですよね。もう、本来あるべき姿にこう戻るんちゃうかな。
うん、
まあそうなってほしいなって
常に
こう願ってればそうなるんでしょうけどね。
はいはいはい。
まあそんなことがあってね、
はい、
まあ、ちょっとこれから楽しみというか、こう世の中の変わりようを、
はいはい、
なんていうかな、こう感じれたら、結構なんか、楽しいというか、楽しみ。
なんとなく、こう、ちょっと悪くなっていくのかなって思いがちですけどね。
うん。まあ、日本の国のね、その、報道を見てたら、年金がね、崩壊したとか、集団的自衛権がどうとかね、
うん、
良くない話いっぱいあるけど、
うん、
実は違うんじゃないかなと。
そう。
でも、こう、ちょっとね、思っておりました。
トランプさんが、
トランプさん
が、意外にやる。
言われを聞いた。
おう。
ちょっと、曲を、はい、行きたいと思います。
はい。
曲紹介、はい、します、
はい、はい、お願いします。また、沖さんの曲をかけさせていただきます。はい、沖ラブアイヌバンドの、スマムカールという、
スマムカール。
はい。
はい。
曲です。
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
はい、聞いていただきました。
はい。スマムカールという。
スマムカール
ですね。この、
はい、日本語訳がある。
日本語訳があって、ちょっと読ませていただくと、石斧で木を切るのは難しい。うん、上流に住む者だけがますます金持ちになり、下流に住む者はなおさら貧乏になる。うん、人々よ、お互いに斧惜しみするな。一番重い雫が最初に落ちるものだ。という歌詞ですね。
なるほどね。
はい。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。この短い中にね。はい。はい、物惜しみするなという内容の。
多分、まあ、さっきの話。
はい。
もうそうですけど。
はい。
あ、すいません。ちょっと、ミキサーさんが大ミスで、
はい、
マフが上がってなかったって。
なんか
おかしい。どっから喋ってんねやろって思いました。
あ、ちょっと遠かったですもんね。
はい。申し訳ございません。
はい。
今まで物質優先の世界、
はい、
それはもう経済発展であったり、産業であったり、輸出であったり、内国の発展には戦争であったり、
はい、
もうやめようやって、
うん、
もっとみんながこう幸せに暮らせる世の中に、
うん、
ってなってくると、そのスターじゃないですけど、うん、アイヌの方たちの生き方っていうのがそのものになってくるわけじゃないですか。
うん、
そのかこう日本の国も、農村ではちゃんとこう農村社会っていうのは完成されていて、
うん、
別に人騙して物を取るとか高く売りつけるとかそんなことなくみんなで仲良く暮らしてたっていうね、
うん、
そういう世界に戻るんじゃないかというふうにこう言われてて、
うんうん、
まさに今の歌がね、うん、斧でこう火を切るのっていう話とか、
うん
まあ、繋がってくると思うんですけど、
そうですね、
トランプ大統領がね、日曜日に、北朝鮮に入って、
うん、
キムさんと握手をして、戦争もいらねば、
うん、
いうのは、本来なら許されないことなんですよね。うん、やりたい人がいるから。
やりたい人が。
戦争したものは困るって、
はい。
アメリカが中国ってずっとそうやってきた国だ。
そうですよね。
で、古くは、真珠湾攻撃、
うん。
日本海軍に奇襲。なして、ルーズベルト大統領は戦争しないっていうことを公約に大統領になってるのに、皆さん必要じゃないですかって、
うん、
これ黙ってていいんですかって戦争に持っていく、
うんうんうん。
で、ベトナム戦争は、トンキン湾というところで、駆逐艦が魚雷でこう攻撃を受けた、
うん。
それがきっかけでベトナム戦争始まるけど、うん、そういうのが全くの嘘やから。ええのってそんな嘘ついたやつで。
そうなんですか。
で、その時911でしょ。
はい。
ツインタービューで飛行機、突っ込んでないやん、これ。CG やろって、いうことで、ね、やられたらやり返せ。皆さんそうでしょみたいな話でしょ。
はい。
もうそんなことやめようよって、大統領になったのがトランプ。
へぇー。
ところがメディアはそういう報道できないから、
うん。偉い悪者ですけど
ね。そう、悪者に
したら。メディアは。
はい。やったね
ー。
こんな嘘つきなんたらハンターとかってやられるけど、
うん、
ツイッターで自分の言葉で発信してるさ、
そうですね、珍しい。
そう。あれなんでかやったらメディア信用できへんから、うん、
あ
って言われて
る。なるほど、なるほど。
だそういうこともあって、うん、こういう世の中がどんどんいい方に、いい方に変わっていくやろって。みんなの思いがそうなんだよって。みんなのそうめんがそれを作るっていうことが、
うん、
まあ、ね。
へ
ぇー。こんなことになるんじゃないかなと。
ちょっとでもトランプさん消されちゃったりしないですか？大丈夫なんですか？
まあ昔のね、ケネディ大統領
がありまし
たからね。スーパー発行権返せとか言ったらもうあんなことになったりとか。
ああ、そうなんですか。
お金絡むと結構ね、問題はあるみたいです
けど。そう。お金ね、
うん、
最近お金のね、なんかいろいろありますもんね。
そう
ですね。
仮想通貨とか、
わけわかんないですけど、
うんうんね、まあ縁のない世界ですけど、
はい、
まあ、そんなことでね、
うん、
そうなんですね。で、まあ日本の国もこれから、うん、どんどんどんどん変わっていくだろうと、
うん、
いうことがこう言われていて、
はい、
まあぜひそうなってほしいなと、
うん、
思うわけですね。
そうですね。
で、そんなこと思ってると、
はい、
まあ、私は仕事が農業で。
はい、
有機栽培から自然栽培に移行して、
うん、
なんと15年も経ってしまう。ようやってんなって。
自然栽培15年になって。
15年。
で、まあそれがね、今年の春に、ちょっとこう、畑の様子が変わりだして、
へ、
今までありとあらゆるいろんなことをやって、うん、なかなかいい結果が出なかったのが、
はい、
なんかね、意外対処としてないのに、いきなり良くなってきて。
いきなり良くなって。
いきなり良くなって。こんなんでええのっていう感じでね。ちょっとこう期待してるんですけど、うん、曲に行きますか。ここで。
はい、
じゃあ、お願いします。シモンズ聞いていただきました。本当にちゃんとマイク入ってますね。ありがとうございます。カフを上げていただき
ありがとうございます。って
俺言う
と。
そうそうそう。
感謝のね、言葉を言
ってそうですね。
はい。
まあ、それでね、
はい、
15年やってきた自然栽培が今年の春、
うん、
あれ、これはおかしいということで、うん、様子が、畑の様子がガラッと変わっちゃったんですよ。で、最初に気がついたのは、
うん、
赤さという草が
ありますね。
雑草。
はい。
これほっといたらね、すごいことなんです
よ。すごいことになりますね。
昔は馬繋いだらしいですよ。
え？
太くなって。
木みたいになっちゃって。
うん。そうで、あの草の、あの、幹で、
はい。
杖を作ったらしいです。
へぇ
赤菜の杖。
そうなんですか。
それぐらい手強いやつなんですけど、
うん、
実はあれはね、小屋子をいっぱいやらないと生えてこない草、
品
種だった。それがね、肥料やってないのに生えてきたんです
。へ、う、ぇ、ん、
で、去年の10月にニンニクを植えて、
はい、
越冬させて、
うん、
なんだけど、その植えた後で、
うん、
光合成細菌という菌液を、
うん、
原液結構大量に撒いたんです。
はい、
で、春にその赤座という草が、
うん、
ちょこちょこっと根を出して生えてきて、
うん、
肥料合ってないのに、
うん、
なんで赤座生えるかなって言ったら、
わさわさわさわさって出てきて、多分肥料をやったのと同じようなことが、土の中で微生物とニンニクの根っこがやり取りをしてきっとなってるんだろうな。
なるほど、なるほど。
そう思ったんですよ。
はい。
で、そのニンニクのすぐ横に、ほうれん草だとか、油だとか、はい、そういうものを巻いて、
うん、
菌液を巻いたら、
うん、
むっちゃできて。え、何こんなんで済むのって。
へぇー。菌
液巻いただけなんて。
へぇー。
肥料もやらない、耕さない、草も取らない、花巻くだけ。で、こっかけ、目立つ前に菌液がーって巻いたら、普通に。
へぇー。
あたかも化学肥料をやったかのように育って、
そうなんです。
でかくなって、いいのがいっぱい取れて。
菌液。
菌液。で、このね、15年に今までやってきたっていう、うん、最初、初期の段階でも、この菌は、使えって言われてたんです。
うんうんうんうん、
マクベスに、山川良一さんっていう、この菌を研究してる先生がいて、
はい、
その先生がうちに菌を持ってきたんです。
はい、
で、これを君、畑に使いなさいって、ね。で、3000倍に希釈して、
アップ
したね。で、来られてこう巻いて、
うん、
巻いた瞬間、
うん、
どうだってこう、葉っぱの色変わっただろう。言われる人なんです。
瞬間にも。
いや、まあ、よく言われるから、
いや、そうだな、そうだ
な、ずっとだな、でも結果が出なかったんですよ、15年。で、まあ、自分で培養はずっとしてたんですけども、ビニールハウス使ってね、大量に何トンも培養するように、ちょっとこう、異常系統を置くぐらいのことなんだけど、簡単なことなんだけど、それでこう、米ぬか使ってね、
はい、
だったら一回でこう作れるっていうことが分かって、
うん、
でも、カタカタ巻いたれって。で、巻いたら、そんなことになって、
うん、
こういけるやんって。で、何でも OK になっちゃった。
何でも OK になっちゃった。
何でも OK。
それ希釈してるんですか？
いや、利益のまま。
なるほど。
まあ、目安としたら、1リッターあれば、10メーター巻けるという。まあ、畑やる側にすれば、随分大量に使うなっていう感じだけど、でも自分のタダやし、米ぬか使うぐらいだけど、米ぬかちょっと使うだけなんです
よ。そうなんですか、
うん、で米ぬかもご飯食べに行ったら、食堂にお持ち帰りくださいって言ったんですよ。
それでいいんです
か、ね、食堂の上で、あ、全部持って行っていいよって言うから、もらったら1分あったりとかね。
はぁ、
そんな感じで。
誰でもできますね。
誰でもできます。
そ
んなノリで。
家庭菜園でもじゃあ、
全然できる。で、6中でもそれを、今、今年、本場さんっていう方がね、やるんですけど、
は
い
は
い、ちょっとやりましょうよ。
うん、
もう、わささになる
ぐらい。
やろう。
へぇ。
で、彼もそれ、培養、6中でやってくれて、使いましょうということでね。今度13日にあるんですけど、定例会あるんですけど、その時行ってどんなことになってるかなと、ちょっと楽しみなんですよね。
すごいですね、それは。
うん。多分、じゃがいもももうボロボロ
して
きたりとか。で、まあ、ほうれん草だとかね、そういうかぶらとかこうできるということが分かって、ずっと2回目、3回目、
はい、
反復で繰り返して確認試
験と
か、まあ、試験というかね、実際にやってるんだけど、で、今3回目なんですけど、
はい、
畑の畝の作り方も丁寧にやって、
はい、
もう今までの集大成みたいな形で3回目挑んで、やって、はい、巻いて、菌を巻いて、うん、芽が出てきたとこなんですよ。双葉が開いて、
はい、
まだ本場見えてないんですけど、
はい、
それがね、むちゃくちゃ力強い
な。
でも双葉開いたとこ見たら、弱いか強いかで、この先が分かる
んです。あ、分かるんですか。
これは強いなって。
ほ
うれん草なんかでも双葉がものすごい強いんですよ。
へ
ぇー。だから間違いなくいくなって。ということはですね、
うん、
自然栽培で、
はい、
誰でもできて、
うん、
いっぱい取れて、
うん、
お金一銭もかからなくって、
うん、米ぬかですもんね、
この水だと。
うん、
はぁ。で、これ以上、ね、自然なものはないっていうぐらいの作物が手に入って、うん、みんな安いね、体に健康なものが、たらふく食えるっていうことでしょ、
うん、すごいですね。
そうでしょ、
うん、
で、もうね、私は嬉しくてしょうがないんです。
ああ。
世の中が変わるということも言われてるし、それに便乗したいわ、もう言ったな、
ね。広げちゃって。
おぉ、そういうことだ。
はい。
はい。じゃあ、ここで曲、一曲いきたいと思います。こちら。はい、ジャクソン・ブラウン聞いていただきました。
はい。
まあ、さっきね、その自然栽培の、その農業、栽培体系がね、15年して、うん、もうある日突然っていう感じだけど、大きなかって、うん。で、まあ、できてしまったわけですよ。
はい。
で、誰がやってもできるし、
誰がやってもできるんだ。
自然栽培って5年、10年やらんと土ができないとかね、
聞きますね。
よく言われるんですけど、全然そんなことないですよ。今日の明日ですよ。
本当ですか？
本当です。
その、生き切ります、ここは。
液体を撒けばということ。
液体を撒けば。
と、それからもう一つは、
うん、
植物が根っこをストレスなく伸ばせれる、
うん、
その土台、環境、状態を用意してやるっていうところだけなんです
よ。ほうん、
そんな状態。使い込んだ畑は難しい。
あ、そうなんですか、
うん、
逆に。
硬い層が存在してるんで、それを、まあ、破壊すれば済むことなんですね。
はい。
で、家庭菜園なんかであれば、そんな硬いものは存在してないと思うので、まあ、少しこう、スコップで掘るなりね、
うん、
して、弱くしてやれば、根っこはストレスなく伸ばすことができる。
普通の、じゃあ、一般の農家、他の畑は硬い層ができている。
硬い層ができてね。それを、まあ、機械的に破壊すれば済むことなんです。機械があるし。
うん、ありますね。
はい。
ああ、じゃあもう誰でもでき
る。やるんで。
かえって家庭菜園の方がいい。
家庭菜園はもう本当お手軽にできます。
はあ。
で、その菌はどうやったら手に入るんだ。
そこがみんな気になってると思います。
泡膜に打ってます。
泡膜に
打ってます。金魚の水槽の水をきれいにする PSB という商品が置いてあって、
はい、PSB、
うん、
へ
ぇー、1本1リッターね、800円ぐらい
1リッター800円、
はい、 で、とりあえず、まあ、800円で、はい、買ってください。
そうですね。とりあえず買ってみて、は
い、で、それを使って培養するんです。
はい。培養どのように？
まあ、家庭であれば、うん、そうですね、ペットボトル。
ペットボトル。
2リッターぐらいのところに、はい、米ぬかを少し。
米ぬか少しですね。うん、
数字で言うと 0.1% なん
です。あ、ほんと少しでいいんです、
ね、だから、2リッターの 0.1% ということは2グラム。
2グラム。
はい。2グラムということは、
2グラム。
ティースプーンいっぱい。
あー。それでいいん
だ。それで2リッターの菌が培養できる。
米ぬか2リッター1杯ぐらい、ね。2リッターが。
そうですね。で、そこに、さっきの PSP っていうのを種菌になってもらって、はい、少し入れるんです。
少しですね。
それ 3% だから、はい、6cc。
6cc。
大さじ4杯。
大さじ4杯。
あ、そう。60cc なのか。
60cc。
うん、60cc ということは大さじ4杯。
4杯。大さじ4杯だけでいいんですね。
うん、
あと水？
あと水。
お
で、培養できるでしょ？
簡単ですね。
で、できたら、うん、今度それが種菌になるから。
それを元に。
そう。あとはもうお金いらない。
それは入れたらそのまま置いとけばいいんですか？
だからね、太陽の光が当たるところに置いとけば、培養、彼らは増殖をして。
光合成だからそうか、光が必要なんですね。
うん、そうですね。
まあ、そこまで気にしなくても、うん、まあ日が当たってるところに置いとけばいい。
まあちょっと最近天気悪いですけど、
はいはいはい、
日が当たって当たってになるようなところに置いとけばいい。
へぇー。
それだけでできてしまう。
すごいですね。
うん。じゃあそれを、はい、畑、家庭菜園やってるね、こう作物の間、株元に、浄土かなんかで、うん、だーっと巻けば、
うん、
それで終わり。
終わり。
終わり。
へ
ぇー。あとはもう収穫まで。
それ巻いて、それから種巻けばいい。
まあ、種巻いてからね。
種巻いてから、
その菌を巻いて、う
ん。
で、よく吹かない人。
うん。
もっといっぱい、
もっとだ。
もっといっぱい作物手にしたいっていう人が、はい、本場4枚、5枚ぐらい展開した時にもっとやるんです
よ。ああ。
それは栄養成長期の初期段階ですけど、
はい、
それでまたさらにぐっと、大きくなる。
本当ですか？
はい。
本場4枚。
本場4、5枚で。
で、
もう一回行くと。
はぁーい。すごい。いい情報。
面白いですよ。
うん。
で、できてきたものは、これ以上自然なものはないわけですから、肥料も何も使ってないし。
何も使ってない。
猫と微生物が共存して、成長してくれたっていう自然の摂理そのもの。
へ
ぇー。で、食べ物が手に入るわけですから。
安いしね。
安いし。いいことないでしょ？
そうですね。
うん、まあ、これをね、ぜひ、普及させたいな、という。
いいですね。
で、
はい、
うん、まあ、来週末ね、健康菜園の口はありますけど、
なるほど。
まあ、そこでもね、みんなこう学んでいただいて、
うん、
実践して、
うん、
まあ、やっていきたいな、と。
すごくいいです、
ね。思うわけですよ。
はい。楽しみですね。
そう。
うん、
まあ、本当にね、今までありとあらゆる方法を試してるためで、
はい、
最後これかい行きましたなーって。
えらいシンプルに。
そう、単純なことでね。まあ、そんなことなんで、まあ、ラジオ聞いておられる方はね、はい、家庭菜園多分やられてる方たくさんおられると思うんですけど、これはね、試す価値はあると思う。
うん、やってそうもないですね。
はい、では、曲の方行きたいと思います。こちら。
半透明な朝
はい、コアの松田博さん聞いていただきました。まあ、今日はね、両親に来てもらって、はい、まあ音楽のね、ライブの案内をしてもらいながら、はい、まあ雑談みたいな感じですけど、その自然災害でね、両親にも、もう絶対聞いててほしいなと思って、はい、まあ15年にしてね、ようやく自然災害が、あっけなく、あっけなく来てしまったというね、そういう話をちょっと聞いてほしかったなぁ。
そうなんですね。
そうなんです
ね。そういうもんなんですね。
誰でもどこでもできるという。
すごいですね。
前なんか、畑借りてやるとかいう言ってた時期も
ありました、ありました。
ね。
そうそうそう。
まあ、大小はね、別として、うんうん、ぜひね、こう、なんかこう、やってもらったら。
そうですね。
面白いかな。
うんうん。できそうですかね、
こんなことです
。はい。
で、そうこうしてるうちに、まあ、エンディングの曲が、まあ、かかっておりますが、最後にもう一回、ライブの、日時、場所、
はい、
それから、チケット、案内してもらえればと思います。
はい。7月25日のランチョエルパソにて、
はい、
木曜日ですね、はい、オープン18時のスタート19時、
はい、
前売りが2000円、当日が2500円、ペットワンドリンクワンフード用オーダーですね。
はい。はい、で、チケットは、
はい、
エレファン、エレファント
インザルー
ム、インザルーム、ジョロさん、ライオンの家、コモンチセさん、
あと僕と、
はい、
アンシェルカ・ベルバスさんね。
はい。
はい。
で、取り扱いがあります。
はい。
ということで、
よろしくお願いします。
はい。
すごい。
面白かった。
面白かった。
また来てね。
ぜひぜひ、ね。
はい。なんかこう、仲間とドロッと来てもらったん
で
し
ょ。そうですね。
はい。
その、
機会があれば。
ね。そう。その後どうなったかもちょっと、ね、
知り
た
いですし。そうですね。
はい。
はい。まあ、そんなことで。来週はですね、シンプルライフ小鉢になっております。次の私のウンギャラ帽子の放送は7月の10日ですね。今回の再放送がありまして、7月7日の10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
気づいていたかに、君を見つめる眼差しを、My friend 愛が届かなくてちょっと去っていったあの子のことを My friend 忘れはしないあいつが死んだあの夜を My friend心が痛すぎて闇に立ち尽くし儚さを知ったね悲しみも優しさも分かち合ったあの頃 楽しさに駆け抜けた若い日々よ My friend 今夜はそんなこともモデル積もり積もった話があるからは Dear my friend わらわら Dear my friend わらわらわら Never forget Dear my friend